Hey, all you have to do is to listen to FM Gig. Oh, go ahead and make my day.
いちこのスマートな整理術。この番組はちょっとした収納や毎日の工夫でスマートなライフスタイルを送れるヒントをお伝えする30分番組です。ぜひ皆さん聞いてくださいね。
Enjoy your smart organizing by Smart Works。
I used to roll the dice。
皆さんおはようございます。この番組を担当するいちこと
ひろこです。
はい、今日も30分間よろしくお願いいたします。最近ひろちゃん
何すごい前のめりやったね。
前のめりでね、そういう買ったものはと聞こうと思って。
うん、最近ね、鍋にちょっとハマってて
鍋、
うん、オーガナイザーとして
あかん感じ、
うん、ちゃんと場所を見つけてから
買った
んですけど、うん、重いストーブ買ったのね。
いいな、うん、そう憧れのストーブ。ストーブって言ってもストーブじゃなくてね。
あ、そうですよ、お鍋でね、
お鍋でストーブというねメーカーでオーブンにも入れられて、
そうなんかずっと買おうかどうしようって迷ってた末、うん、この間コストコに行ったら、うん、
売ってた売ってたそこで買ったの。私もすっごい迷いながら置く場所を私ママオーガナイザー的に今ないなと思ってやめましたけどね。
買ったんや。買ったんですよ、うん、でもうその日の晩にまあ、コストコで買ったちょっとね、
うん、
塊肉をお料理したんだけど、
うんうん
うん、めっちゃ良かった。
え、それはさ、うん、ストーブでやるからいいの？
熱伝導がめちゃめちゃ早いの。
うん、
うん、びっくりした。
他のやつより
普通の
熱伝導がいいと言われている、うん、いろんな鍋あるやん、
うん、まあ、あんま出したらあかんかもしれないけどルクとかもね私持ってるんですけど、
うんうんうん、
ルクルーゼ、
うん
うん、より同じ塊肉を火通しても、うん、早くて柔らかい。
圧力鍋は？
圧力鍋は
まだ違うか。
圧力鍋は確かに柔らかくなるけどうん、うん、歯ごたえとかまでなくなるのね。
あ、そうね、うん、もうトロントロになっちゃうもんね。
そうそう、だからそういう意味での時短ではいいけど、その素材のなんかこう質感も残しつつ火が通る早く。
まあさ、あれってそのまま出せるよね多分。
あ、卓上にね、
卓上にね、
おしゃれな感じ、
ね、何色買ったん？
ブラックなんです。
そうね、欲しいね、それが。
でもね、うち旦那がその日張り切ってね、うん、ちょっと触ったらいきなり火傷したのね、うん、蓋も金属で
そうよね、
熱いのね。でルクとかは蓋がのこう、うんうんうんうん、ポチポチがプラスチックだから触れるから、ね、うんうん、ちょっとそこは危険。
じゃあもう本格的なもうオーブン、うん、ね、
そうね、
料理というかなんかもうちゃんとこうミトンをして、
はい、
そうなんです、扱わないといけない、
うん、でも今だからすごいちょっとこうお料理したい
感じ。あ、すごいね、
うん、楽しみです。いちこさんなんか買いました？
私ね、そんなね、ここで公表するような髪留めを買ったりとか、
髪伸びたもんね、
うん、とか、まあ、あ、カバンとかはね、
あ、
A4 が入るずっと欲しかったベリーとかに乗ってた、
うん、今日ね持ってきてましたね。そ
うそう、カバンを買ったとかね、
秋とかね、冬にこう、ね、そうそう、いい感じの色の、
うんうん、を買いましたね。あれも私もちょっとストーブ、
うん、
欲しいものリストに入れます。
はい、
はいはい、今日も30分間どうぞよろしくお願いいたします。FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、今週のメイントークは、先週に引き続いて骨格スタイルについてのお話を進めていきたいと思います。ね、 先週のちょっとね復習をちょっとしていきたいと思います、
はい、
まあ、私たちがこの夏に骨格スタイルというね、学びを新たに追加でねしたんですけれども、はい、まあ、ひろちゃんはねもともと骨格分析を診断をね、はい、してたんですけれども、ちょっと新たなところで学んだんですよね。
はい、
はい、で骨格というのは、まあ、人それぞれ生まれ持った骨格がありまして、うん、はい、それによって、筋肉のつき方、肉のつき方、まあ、脂肪とかのねつき方が人によって違うので、まあ、似合うものもそれぞれ違うだろうということで、はい、その自分の特徴を知ることでスタイルアップするポイントとかもね、うん、よくわかるということなんですね、
はい、
でその3つの、ね、違いはちょっとひろちゃんに
復習で
さらっと言ってもらおうかな。
はい、
はい、
まあ、このお洋服を、うん、まあ、3つのスタイルに分けているんですけれども、うん、はい、まず1つ目がストレート、
うん、
2つ目ウェーブタイプ、
はい、
で3つ目ナチュラルタイプ、はい、この3つに、はい、大きく分けているんですが、
印象的にねその言葉で大体、まあ、ストレートはそうかな、ウェーブはふわふわ、ナチュラルは、
ね、
天然素材なのかなみたいなね、イメージはつきますよね皆さん。
そうですね、うん、でこのストレートタイプというのは、うん、まあ、お体が割とこうリッチな感じの方が多いので、うん、シンプルなデザインとか素材のものをお召しになると、うん、よりこうスタイリッシュな印象を作りやすいですよね、うんうん、はい、で2つ目のウェーブタイプ、まあ、この方は割とこう華奢な印象の方が多かったり、うん、こう女性、まあ、フェミニンな、ね、うん、印象の方が多いので、うん、洋服もちょっとこう可愛い目というか、うんうん、女性ならではのワンピースであったりスカートなんかお得意かなと思います、うんうんうん、で3つ目のナチュラルタイプの方は周りとこう、ね、骨太な方が多くて平面的なお体なので、うん、まあ、ナチュラル素材ですよね、
うん、割と
天然素材のお洋服であったり、うん、まあ、メンズっぽい格好、まあ、カジュアルな、うん、格好なんかもお得意な、ね、そうですね、
まあ、大きく捉えるとその3つなんですけれども、はい、まあ特徴的にはストレートの方とかは、うん、まあ、先ほどひろちゃんが言わはったみたいに、ね、メリハリのあるボディの方が多いので、
はい、
まあ、メリハリというか、
うん、
胸板が厚かった鳩胸と言われたりとか、うん、まあ、肉のつき方としたら腕の上腕につきやすかったり、
はい、
まあ、足だったら前太ももとか、うん、まあ、お腹周りの前に出やすいとかね、うん、まあ、そういう感じご自身が中でこう聞いてられて、あ、そうかなとか思われたらちょっとストレートなのかなって思ってくださったらいいんですけれども、うん、
はい、
まあ、例えばウェーブだったら、うん、ね、ラジオ今聞いてられる方が想像されたら、
うん、
例えば下半身の横につきやすいとかね、
うん、太ももの、ね、横にこう張ってくる、
横に、ね、張ってくるとかね、
うん
うん、
タイトスカート苦手とかおっしゃいますよ ね、
う
ね、
うんうんうん、ね、ちょっとパンツを履くと太ももで止まっちゃうとかね、
うん、
いう方もいらっしゃったりもしますよね、
はい、
うん、で、まあ、ナチュラルタイプとかだったらちょっとあまり肉がつきにくいとかね、
うん、
うん、反対にウェーブタイプの方は筋肉がつきにくいとかね、いう特徴もありますよ ね、
はい、
で、まあ、ナチュラルだったらちょっとこう太りにくいとかね、やっぱり骨感がどちらかというとゴツゴツ目立つとか、うん、まあ、肩幅がしっかりあったりとか、まあ、骨格のが強く感じる方が多くいらっしゃるので、
はい、
まあ、ご自身の中でそうかなっていうのをね、ちょっと今頭の中によぎらせていただきたいなと思うんですけれども、
はい、
今日は先週と違ってどういった小物とか素材がね、その3タイプによって似合うというのが違ってきますので、はい、そのあたりをねお話し進めていきたいなと思うんですけれども、
はい
はい、
まあ、でも実際そのね、うん、今なんとなく私はどうなんだろうって皆さんね、うん、考えてらっしゃるかなと思うんですけど、うんうん、実際その骨格スタイル分析ってどんな風にするのかなっていうのをちょっと教えてもらっていいですか。
はい
はい、
まあ、実際にね一人一人のその骨の骨格を見るっていうことは実際体を触らせてもらって、
はい
はい、ボディタッチしながら分析していくんですけれども、まあ、大きく例えば手とか手首の感じとか手の大きさや関節の特徴、厚みとか質感でまず見させていただく、
はい、
まあ、質感も例えば、うん、ストレートの
方はちょっと張りがある、
うん、うん、
でナチュラルの方だったらちょっと しっとりとしてる、しなやか、
アウェーブさんね、
アウェーブね、うん、うん、でナチュラルの方はちょっとゴツゴツ、うん、ちょっともうでした感じの方が多いですよね、うん、皮膚感骨感が厚い、でまた胸元のその幅、幅で厚み、うん、まあ、筋肉のつき方とか立体感を見るんですけれども、はい、あとはバストトップの位置を見るんですね、うん、
はい、
はい、でまあ、先ほど言ってようにストレートの方は厚みがやや、うん、やや厚みがありますね、うん、バストトップの位置も高め、はい、でウェーブの方は厚みがない、
うん、
バストトップの位置は低め、
はい、
でナチュラルの方は、まあ、やや低めって感じですね、うん、でやっぱりこう肩幅とか骨感、鎖骨とか、
鎖骨を見ると
ね分かりますね、鎖骨の先まで、先までっていうかどっちが先か分からへんけど、
う
ん、
もう骨が目立つね、そうそう、
肩のところまで鎖骨やなっていうのが分かりますよね、うん、私とかストレートなので、うん、鎖骨がこうバスタオルを巻いた時に出るのを憧れてちょっとね、なんかこう鎖骨が出るようにこうキュッとして、ね、なんか鎖骨が出るよみたいないうことを若い頃にした覚えがねあるんですけれども、
でも私も本当にこの、うん、大きくなったら大人になったらこの鎖骨に水が溜まると思ってたのに、
うん、
いつまでたっても溜まるところがないなと
は、ね、絶対ナチュラルの方はね溜まりますよね、あとまあ、肩の肩甲骨もしっかり出てる、
そう、後ろのね天使の羽と言われるその骨が、うん、触らせてもらうと うわ出てるっていうのは特徴あります
ね、ですよね、はい、それとあとは腰の位置とか高さ、筋肉のつき方ですよね、はい、やっぱりウェーブの方はどちらかというと平面的で、はい、ヒップの位置もちょっと低め、ね、ストレートは反対に高め、
うん、
でやっぱりその腰も張り感があるっていうのが特徴的ですね、
はい、ストレートさんはねやっぱりこうお尻の丸みを感じる方多いね、
そうですね、う
ん、
プリンっていう感じのね、
はい、
はい、ね、ナチュラルの方はやはりこちらもちょっとこう骨感があり、うん、お尻位置はどちらかというと低めの方も多いですよね、
あまり丸みも感じないですね、うん、
ですね、
はい、
で膝の大きさもラインとかも特徴的なことがありまして、それも見るんですけれども、はい、ストレートの方は膝はあんまり出ていない方が多いですね、うん、
はい、
でナチュラルの方はやっぱりそれと反対にすごくこう膝の骨感を感じてしまう、
ね、
でウェーブの方はその間ぐらいかなという感じなんですね、
お皿ちょっとちっちゃいなっていう感じがしますよね、うんうん、
はい、まあ、でもそれぞれのその3タイプが全身全部それだっていう方もなかなかね、うん、いらっしゃらないので、
はい、
まあ、それぞれ少しナチュラル、足はナチュラルよりかなとかいう方もいらっしゃるんですけれども、その全体の、バランスとか軸とかを見ながら、重心とかを見ながら、こういうタイプですよねっていうのを診断していくっていうのが骨格スタイル診断なんですね、
はい、
はい、
はい、まあその、まあ、3タイプありますよって言った、うん、ですけれども、だから上半身はちょっとねストレートっぽいけど、うん、下半身はナチュラルっぽいなとか、
うん、
まあ、そこら辺はあとは自分の好みもね、
そうよね、どう見せたいかとかね、
う
ん、
そう、うん、あるので、まあ、女性っていろんなライフシーンがあるのでね、
うん、
やっぱこうちょっときっちりしたとか、うん、プレゼンをするとか、
そうね、
なんかこうね、うん、仕事モードの時はちょっとストレートっぽい格好の方がやっぱり、うん、そうね、
ね、まあ、例えばその自分の特徴に合わせて少し何か小物とか、今日お話を進めていく小物とか、はい、素材感で合わせていくことを骨格スタイル協会で似合わせという言葉を使っているんですけれども、
はい、
それでねこう自分に似合うようにスタイリングをしていくと、うん、とても素敵に見えますので、
はい、
ね、参考にしていただきたいなと思うんですね、
はい
はい、じゃあ、まあ、ストレートから、ね、はい、お話ししていきましょうか、
はい、
まあ、ストレートの特徴はやはりそのアルファベットのアイラインを意識するというのがやっぱり、
ね、全体のシルエットで、ね、
あるから、やっぱりタイトスカートがよく、
うん、
お似合いの方、まあ、パンツとか、うん、あと、まあ、肩線がしっかりとあるお洋服を着ることで、
これ、ね、探すのなかなか今難しいけど ね、
そう、世の中にある服が結構肩線が落ちた服とかふんわり、今年なんか特にね、ニットも
本当に
結構ね、だけどね、ユニクロにあるのよね、結構ね、ベーシックな V ラインの ね、 V ネックね、
一番綺麗に見えると
そうそうね、 V ネックがよく似合う、
はい、
うん、まあ、今日 V ネックなんですけど ね、 ね私 ね、
さんね、
はい、まあ、そういうなアイテムがよくお似合いで、例えばそのニットとかでも、あのゲージの太さってあるのはご存知でしょうかね、皆さん。あの、ね、編み方なんですけれども、うん、例えばローゲージとハイゲージっていう言葉があるんですけれども、はい、まあ、ローゲージはざっくりした編み目がこうしっかり目に見えて分かるような素材、うん、素材とかニットの、
ね、触るとこう、うん、本当こうデコボコ感じるなんていうのはローゲージって言われますね、
うん、ハイゲージっていうのはつるんと編み目がよく分からないぐらい、うん、細い糸で編まれたニットとかなので、はい、まあ、そのね、
うん、
編み目がわからないスムーズな感じですよね。
そうですね、
うん、だそういうものの方があのリッチな体にはシンプルに
そうなんですよ、
うん、見える、
はい、
うん、とかが特徴的ですよね、
はい、
あとは、まあ、ネックレスの長さとか、
うん、
そういうのも特徴的にありまして、
うん、
まあ、みぞおち、みぞおちっていうの、みぞおちっていうんだよね、ここ、うん、ここって分からないよね、みぞおちぐらいの長さが結構お似合いのものが多く、はい、うん、やっぱり V を作るのを意識されるといいですよね、
はい、うん、直線を感じるものをこうシルエットの中に入れるとよりすっきりした印象が ね、 そうですね、
今年の流行りの、まあ、フープのピアスとかイヤリングとか、うん、まあ、輪っかのね、
はい、
そんなのもとてもね直線を感じるのでお似合いの方も多くいらっしゃいますし、例えばストールとかだったら、はい、ざっくりしたふんわりしたものよりもやっぱりシルク素材の、
うん、今年ねスカーフがとても流行ってますけれども、ね、多分一番ストレートさん得意かな、
そうですね、う
ん、
あと、まあ、トレンチコートとか、
はい、
うん、そこも得意分野ですよね、あとレザーのジャケットとかね、
そうね、表側がおすすめですけど ね、
うん、そうですよね、
つるんとした感じで、ね、うん、
あのスウェードよりも表側、
は
い、表側っていうの、うん、表側ね、
はい、まあ、あんまりこうなんか、うん、ジッパーとかボタンとか、うん、装飾はあまりない方が
そうね、フリールとかレースとかがあるとやっぱりちょっと厚ぼったく感じてやりすぎ感と、うん、あとやっぱ、ね、太って見える、
うん、
老けて見えるっていうのがあるので、
はい、
シンプルを心がけるというのが
ストレートさんの特徴
です、ね、そうですね、で、まあ、次ウェーブなんですけれども、
はい、
まあ、反対に今度はふわふわふんわり軽やかにっていうのが大きな特徴ですよね、服選びの、
そうですね、うん、ちょっと違いますね、ストレートさんとは ね、 ね、
空気感を感じるようなこうふわふわ揺れるとか、
うん、
女性らしいアイテム、スケールとか、
はい、
そういうのが
いっちゃん元好きやったタイプ、
そうね、うん、キラキラとかねバブルの世代やったからね私たちだからコンシャスとかね、ふわふわとかね、キラキラとかいうのにすごく反応しながら服を買ってたので、その名残があって、やっぱファーとか、
うん、
こう体のラインを出すような服とかは好きだったかな、
ね、
キラキラとかね、
うん、まあ、若い時はね、うん、あの何でもいいんですけどね、
そう今はね、うん、それするともう残念極まりなくなってくるのでは
い、逆にもこのウェーブタイプの方は、うん、まあ、華奢すぎるので、
う
ん、
その
ふんわりとか、
う
んうん、あのドレープ、うん、曲線なんかでより華やかさを足さないと寂しいってことですね、
そうなんですよね、だからドレープも、まあ、ストレートもドレープのものでもいいんですけれども、例えばドレープの出し方も、うん、ストレートはできるだけこう落ち感があるとか、
うん、
あの
張り感のね、
張り感があるドレープとか、うん、シンプルなドレープですけども、もう本当にウェーブはね、もうふんわりドレープも
分かる
でも今年は本当に多いですよね、
あ多いね、
うん、
あの風にそよぐ感じですね、
生地
がね、
うん、まあ、逆に普通の T シャツが似合いにくいっていうのはあるんですけど、
体操着
っぽくなっちゃうからね、
うん、
でもまあ、 あのそれでもデザイン性のあるものとかも最近はよく出てるので、
はい、
素材感がちょっとしっとりしてるものとか選ばれるといいのかなと思いますね、
華奢なね、うん、やっぱアクセサリーを足してあげた方がいいですね、
そうです ね、 ね、だからそのウェーブさんは本当にちょっとね、若い子のブランドの華奢なアクセサリーをしても高級に見えるんですよね、
そうなんですよ ね、 ね、
でもストレートがそれをすると本当に貧相というか安っぽいなみたいになっちゃうから
いいもんつけてくださいストレートさん。
でもね、いいものに見えるようにちゃんと粒が同じ数、同じ形のものが揃ったものを選ぶとかね、ストレートは。
でもウェーブさんもともかちっちゃいとか、なんかこうキラキラしてるとか、なんか透明度があるとか、本当にもうなんか女性ならではという素材がお得意ですね。
そうですね。はい。はい、あとは、まあそうですね、うん。あとはナチュラルですね。ナチュラルのタイプの方は、やっぱりこう、天然素材というのが大きな一つの素材感としてはポイントなので、先ほどストレートが、はい、ハイゲージって言ったら、こちらはローゲージ。ね、網目がざっくりしているとかですね。ね、はい、あとやっぱり大き、重心を下に落とした方がお似合いなので、まあ、長いアクセサリーであったりとか、はい、ジャケット丈も長め、スカート丈も長め、ワイドパンツも結構ずっしりした重いもの、重い素材のものでもお似合いの方が多いですよね。
は
い、
本当なんか憧れる、
う
ん、
たっぷりなね、
時間で負けないんですよ ね、
う
ん、ね。
だから靴もどちらか言ったらゴツめの靴とかね、
でも一番ブーツとか似合いますよね。そうですね、
あとまあウェッジソール系とかね、あとやっぱり巻物がお似合いなので、ぐるぐる巻いて、
そうなんです、
そう、ね、
冬場ね。
だからね、私骨格スタイルを学びに行った時に、例えば冬場寒いじゃないですか、はい、でもマフラーの巻き方一つでも V を作ると言われて、まあ、例えば輪っかにして、わかるかな、間に通すと V ができますよね、
はい、首元をね、首元をね、ちょっと開けるっていうことですね。
そう、じゃ寒いやん
寒いよだから骨格と防寒は別
別よね、はい、そうなのだから本当にダウンとかも本当に防寒着としては OK なんですけど、はい、ストレートとかやったら本当に綿感が感じさせないようなものをできるだけ選ぶとかね、
しないとね、
そんな寒いのみたいなハーとかもね、ムートあかんと言われても、
まあ、ほら寒いな、おしゃれは我慢っていうところかもしれない
ですよね。そうやね、
多少ね、まあ、でも最近暖かくなってるから、
まあまあそうね、だからまあ逆にそれを小物で似合わせるとか、はい、素材感をできるだけ自分に寄せるものを着るとか、ストレートだったら張り感があるとかね、ウェーブだったらふんわり、ナチュラルだったらちょっとざっくりとか、はい、ゆったり、ね、体が中で泳ぐような服を着るとかね、そういうものでどんどん合わせていけば、ね、おしゃれな幅が楽しめる、広がって楽しめるのかなと思いますね、
はい、
はい。では今日のメイントークは骨格スタイルについてでした。
FM ギグ、いちこのスマートな整理術。はい、いちこの Q&A のコーナーはい、はい、今日もね、ご質問いただいているので、うん、はい、いちこさんに聞いてみたいと思います、はい。まあ、最近シュー雑誌とかね、見ると、まあ、いろんなこう便利グッズが載っていて、どんどんキッチンにそういう、こうグッズが増えてきてお困りみたいなんですけれども、はい、まあ、確かにね、どんな風にそのキッチングッズが溢れたりした時にしたらいいかなっていうことなんですけれども、はい、まあ、お客さんとこでもね、よく見かけますけれども、
はい、はい、どうしたらいいのっていうのは、できるだけ時短につながるとかいうことですかね、
そのものが増えてきて困ってるとか、
そうですね、はい、やっぱりもうものが増えていくと時間がね、やっぱりかかってしまうので、はい、選ぶのにも時間がかかっていくので、やっぱりそのいろんな便利グッズっていうのがね、あるので、はい、やっぱりそれを全部使っていくと、なかなか家事も時間がかかるので、はい、やっぱり皆さん他にどんな使い方があるのかなっていうことを考えながら物選びをされるといいと思うんですね、
はい、
まあ、例えば、うん、あのよく作業に行くと、はい、ボールとかザルとかの多さ、あとね鍋もね、まあ、ね、ひろちゃんね今日買ったけどね、今日ってかこの間ね、
はい、鍋買いました、
うん、だけど買う場合には減らしたとかいうのとかあったのかな、う
ん、まあ目的をちゃんと持って買うというかね、
そうね
言い訳みたいだけど、うんうんうん、
まあ、でもそれも一つですし、やっぱり皆さん何用何用っていうのが多くって、ザルとかボールとかもプラスチックもあればステンレスもあって、うん、これは鍋のお野菜を切るとき用、これはお菓子作り用、でこれは何々用っていうのが本当に多くて、もう多い方だったら、うん、鍋とザル、あ、ザルとボール合わせた20個ぐらいとかね、お持ちの方とかね、セット使いもされるのでね、
あ、売ってるね、
この、うん、このザルにはこのボールとかね、はい、だからやっぱりそこら辺もやっぱりどんな他に使い方ができるのだろうかとか、いうことを考えながら、必要なものしか持たないということを意識していくと、その便利グッズとかのそういうね、雑誌の情報とかに惑わされないのかなと思うんですけれども、
ね、なんか一見こうなんとか用って書いてあるとすごいと思っちゃうもんね
そうよね、
でも例えばみかんむきとかもあるでしょ、冬場よく流行る、
まあね、そうねあれね
でもなんか見たらすごいなと思うけど、
そうそう、ギュッて初めの人差しがね硬いやつあるもんね、イオカンとかね、
そうそうそう、でもまあなくても、
まあそうね、いいし、例えばよく菜箸に味見をができるスプーンがついてるやつがあるらしい ね、 ね、けどまあ別に菜箸とスプーンでいいかなみたいなとかねとか、まあそんな風にやっぱりこう便利グッズとかいろいろね皆さんお持ちなんですけれども、まあ便利グッズじゃなくても夏用のやかんと冬用のやかんを持ってられたお客さんもいらっしゃって、でなんでっていう話をしてた時に、いや夏は量が多いからこの大きいので、冬は量が少ないからこれ、では夏用で半分で沸かしたら冬、ああそうやみたいな感じで、そんな感じでなんかこう自分のこう思い込んでた固定観念っていうのを、はい、やっぱり少しずつなくしていくことで、キッチンの中でも必要なグッズだけにしていくことはできるので、
ね、まあ、それがね、物がね、多いと本当管理しないといけないのでね、
そうね、でやっぱり選ぶことも時間がかかるし、はい、どんどんどんどん家事の時間が増えるのかなと思いますね、
はい、
はい、ですのでできるだけね、何が他に使い方があるのかなとか、そういうことを意識していくと、物が
増えていかない
のかなと思いますね、
はい
はい、
ありがとうございました。 Q&A のコーナーでした。
FM Geek
もう30分無事に終わりましたね
はい、
はい、まあ、今日もね、先週から続いて骨格スタイルについてお話を進めていったんですけれども、
はい、
まあ、これからね、なんか服選びもそれをちょっと意識するだけでね、
はい、
楽しくなるのじゃないかなと思いますし、
はい、
何かクローゼットの整理をするときに少しそれを意識すると、今まで手放せなかったものがまた違う視点で手放せたり、はい、やっぱりみんなね素敵に見せたいし、
はい、
若く見えたいしね、痩せてね見せたいもんね、
はい
なのでちょっと意識をねしながら、クローゼットの整理とかお洋服を選んでいただけたらなと思います。またね、次回からもね、またいつか骨格スタイルのお話ね、またしたいですよね。
そうですね。
ね、はい、はい、では今日もスマートなママを応援するいちこと
ひろこでした。
はい、ではまた来週お会いしましょう。ありがとうございました。